そして2018年の日毛連は結成70周年を迎え、記念行事が目白押しの年となりました。6月には第71回全国盲人福祉大会が6月11日から13日までの3日間にわたり東京、浅草、上野で開催されました。12日に開かれた日盲連結成70周年を記念した研修会、70年の歴史と先人の思いを語るの様子を7月号、8月号にかけてお送りしました。笹川義彦日盲連名誉会長、板垣重幸日盲連相談役、新城育子日盲連女性協議会相談役のお三方にご登壇いただき、日盲連の歴史的なエピソードなど懐かしい話を交えながらお話ししていただき、日盲連のこれからを考える機会となりました。
村谷事務局長の馬力が、まあ、これがものすごくてですね、国会陳情なんかに行きますと、あの大きな声でまあ陳情というよりも怒鳴るような勢いでした。で、年末には関係団体の陳情というのがありまして、これはもうあの各団体発言時間5分というふうに決められまして、それぞれが重要な問題を陳情したわけですけれども、村谷会長はもう5分なんていうのは問題にしない、10分でも15分でも喋るんですね。そうすると司会の議員が時間ですって言っても全然無視まあこのすごさにはもう全くついていってて驚きました。その後重要法案がいくつも通りました。これはもうすべて日盲連が主導的に活動してきた法律です。まあ、全国で一番大きい団体というのは日新連だと言いますけれども、日盲連が結成された3年後にようやく結成された団体です。全国的な統一も難しくて大変運動が遅れました。その間やはり日盲連が主導的に法律制定に関わってきたということでございます。
頑張ることが後輩のためにも自分たちの10年後にも素晴らしい、社会になるんだと、切り開かれるんだっていう意識を持たせるような、やっぱり、後輩たちに対する精神的なこうアドバイスみたいなことをもっと強くしていけば、日盲連の組織ももっと強固なものになるんではないかな、私たちが若い人たちの気持ちを変えていく、その運動の積み重ねが大事だということ、先ほどと重なってしまいますけれども、ずっと言い続けていき、こういう会にもやっぱり一人でも若い人を連れてくるというような日盲連になればなというふうに、私はそこが一番問題のような気がいたします。以上です。
見える人は見える人、元気な人は元気の人なりに、みんなそれぞれ競争をしておりますね。お互いに強いものが勝っていくわけです。だからそれを思うときに、まあ日本の政治なんかもそうです、世界の政治がその通りなんですがね、まあ私たちは私なりにお互いを助け合ってですね、これからも生きていかなきゃならんなと思っております。自分の力には非常に限界があります。だから一つ日盲連が旗を振ったときにはですね、みんながその旗に従って動くという行動力をね、持っていただきたいと思います。
8月18日から19日にかけて大阪府で日盲連結成70周年を記念したイベントが催されました。18日には日盲連結成70周年記念の記念式典並びに記念シンポジウムがメルパルク大阪で開かれました。国立民族学博物館准教授の広瀬浩二郎さんによる記念講演と2つの記念シンポジウムが催され、声の広場9月号10月号でお届けいたしました。 19日には日毛連結成の地である大阪貝塚市の大阪府営錦の浜公園にある日毛連結成の地を記した記念碑を訪れました。記念碑訪問に伴いご協力いただいた日毛連相談役で大阪府視覚障害者福祉協会前会長の井上誠一さんから当時の貴重なお話をしていただきました。声の広場ではお届けできませんでしたが、せっかくですので少しだけお送りいたします。どうぞお聞きください。
おはようございます。
おはようございます。
井上でございます。この記念碑を、建設するにあたりまして、ここが日毛連の発祥地であるということでした。それでその発祥地の施設がどこにあったかといいますと、この公園の外の道のそこに沿って東側に日本赤十字社の南大阪血液センターというものが今はあります。そこに施設がありました。ところがいろいろと調べてみますと、その施設の名称が曖昧なんで、この際はっきりさせた方がいいと思いまして、私は貝塚市の教育委員会へ行って調べてくれるように言いました。戦後間もなくしばらく貝塚市はその施設を使ってた関係がありますので分かると思って、頼みましたら、社会教育課長から返事が来まして、公の書類には大阪府立錦の浜海洋館、つまり海の太平洋の4の洋の、館であるという返事をいただきました。大阪府立錦の浜海洋館です。で、海洋道場とか学徒の訓練施設とかいろいろ言われてますけども、確かに海洋道場と言われた時代はあったそうですけども、日毛連が結成した当時は、そういうことでした。それで、私は幼い頃その施設の中に1回だけ入ったことがあります。で、海洋館というもっともらしい名前はついておりますけども、実際は中は廊下ガタガタで雨が漏るような施設でございました。そこで私たちの先輩は議論をして今の日毛連を立ち上げたのでございます。それから40年間錦の浜は同じように波が打っておりましたし、新たに視覚障害者がどんどん出現をしてきました。しかしながらこの40年間日毛連は懸命に福祉向上のために頑張ったし、障害者団体全体のリーダー的な役割牽引を果たしてきたと私は思っております。昭和63年結成40周年大阪で全国大会を開催するということになりました。その頃は経済のバブルが大きく膨らんでおりまして、人々の気持ちというのが高揚しておりました。40年間というものの歴史を忘れないようにということで記念碑を建設しようではないかということが盛り上がってきました。この記念碑は座って分かっていただくように男の子と女の子が座っているという、障害者団体としては違和感があるとか当時いろいろと言われました。いろいろ言われましたけども、これを彫刻した大阪芸術大学の彫刻家の先生に言わせますと、日毛連という組織は希望と夢を持って将来に向かって進んでいく団体であろうと、そうするとそれを象徴するためにはやはり最も可能性を秘めた子供をば、そこに登場させてそれを象徴としていくのがいいんじゃないかという考えでした。明くる年の昭和64年平成元年でございます。1989年この年にバブルが弾けました。日本経済は坂道をパリが転がすことするようにどんどん転がっていきました。障害者の経済環境も非常に具合が悪くなりました。年金が上がらなくなりました。産業業も不況に苛まれるようになって、私たちの、先輩諸子は苦労された その中でも日毛連は懸命に運動を続けてきまして、この今の70周年を迎えたんです。この2人の子供は微動だにしないで私たちの未来というものを見つめてここに鎮座化しております。70年前を考えてみますと、クーラーはおよろか扇風機もないところで、うちわで涼を取りながら川に刺されて会議をしたそうです。それから70年、今は気持ちのいいところで綺麗な会館で大会を開催することができるようになりました。しかしながら視覚障害者がさまざまな悩みを持ち、解決するための課題というものはたくさん横たわっております。来年は元号が改まりますと同時に、日毛連も71年という新しく足を踏み出していくわけでございます。非常に今年の夏は暑いですが、役員の皆様におかれましては、この暑さに負けないで心を十分に情熱を持って視覚障害者の福祉向上と人権確立に努力をしていただければ幸いでございます。大いに期待するところでございます。
さて、昨年の声の広場の放送で駆け足で2018年を振り返ってみましたが、皆様の記憶に残っているものはありましたでしょうか。2019年も皆様の心に響くような話題をお届けできればと思っています。皆様どうぞお付き合いくださいね。
日毛連ウェブサイト声の広場のページでは、最新号と3ヶ月分のバックナンバーを掲載。またそれ以前のものにつきましては、日毛連展示図書館、電話 03-3200-6160 で貸し出しを行っています。通して聞いてみて改めて実感しましたが、2018年も多くのゲストの方々やリスナーの皆様に支えられ、お届けすることができたようです。皆様本当にありがとうございました。そして今年もどうぞよろしくお願いいたします。